ご理解第20節。この方が天地金の神よりおかげを受けておることを話にして聞かすのぞ。疑おうて聞かぬ者は是非に及ばず。かわいいものじゃ。また時を待っておかげを受けるがよし。明明にこう思って合点せよ。親の言うことを聞かぬ子が一番つまらぬ。言うことを聞かぬ子は親も仕方があるまいが。天地金の神を親神様と呼ぶゆえんであります。縁なき主情はどしがたしというのでなく、親心の一心が神の祈りになるのであります。ご理解中にかわいいものじゃとあるは、かわいそうとは違います。そのままが神心であります。ゆえに親よ子よと名乗りが上げられる、そこから詫びれば許され、すがればおかげになるのであります。括弧の中をよく味わってください。よく体現相互ということを言われることがありますが、まあ今日は一つ大風呂敷を広げるような話になるかもしれません。これは一遍は話しておかねばならないことなのだろうと思います。いつもかつもというわけではありませんが、その体現相互というような大風呂敷を広げてみようかと思います。数日前、ある方とお話をしておりましたら、ある方が、もう愛楽理念とか何とかいうことはいりませんと。もう愛楽理念は教祖様の信心にまあ含まれておりますというのでしょうかね、包含されております。ですから教祖様の信心がまあ大切ですというのですかね、教祖様の信心を語れば愛楽理念はもうその中に入ってしまっております。ですからもう愛楽理念など言う必要はありませんとおっしゃられたのですが、どうも私はそのことは引っかかってピンとこない。何かどうも違うような感じがするなと思っておりました。そうしましたら、今朝新春記念の時にいただきますことは、いわゆる一般にというのか、これは師匠の大坪宗一郎氏のご理解の中に、愛楽理念は人が助かる、人の助かりの理念だ、人が助かる理念だと教えておられます。ところが今朝いただきますのは、これは神様の願いでもあろうと思いますが、愛楽理念は人間救済の理念ではないと。では何なのか。愛楽理念は人類救済の理念だと。微妙に違いますね。愛楽理念は人が助かるための理念、人間、いわゆる人間救済の理念ではないというのです。では何なのか。それは人類救済の理念だというのです。私はこの辺のところも大きな愛楽理念とのが、まあ大きいといえば大きい、そこにあると思うのですけれども、いわゆる教祖様の御教え、まあこれは信をなすものというのはやはり天地書きつけというものであったり、その中にある、しかもおかげは我が心にあり、まあ普通は私の心にありといただくのでしょうが、教祖様は和らぎ喜ぶ心にあると教えてくださる。そのおかげは我が心にありというものが、そのまあ根幹をなすものと言えるのではないでしょうかね。そしてそのおかげは我が心にありだから、その我が心を目指そうと、 まあ、なるわけですけれども、その和らぎ喜ぶ我が心を目指しての精進ということになるのですけれども、これは人が助かるということにおいては、なるほど、我が心をいただけば助かる、それは一人の人が助かるという意味においてですね。ですから、それが一人の人間が助かるという意味においては、おかげは我が心にありていいわけです。そしてまた確かに、そのおかげは我が心にありといって、世界中の一人一人の人が自らの中に助かりを求め、自らの和らぎ喜ぶ我が心がいただけ、そして助かってくる。そうすれば、なるほど、そこに助かりの世界が生まれてくる。そういう構図も確かに書けますね。ですから、明明の人々がおかげは我が心にありと言って、その我が心を目指す精進をしていただけば、全人類も助かる。全人類がそれこそ助かりの人であふれるというのでしょうかね、ということになるというのも確かに一理ではありますね。一つの方法ではあります。ところが、師匠大坪宗一郎氏を神様が教育された、何をどう教育されたか、それは師匠に天の心を、地の心を、日月の心を身につけさせようと教育をされた、まあ教え導かれたわけですね。いわゆる我が心と天地日月の心はどう違うのか。まあもちろん、天地日月の心になれば我が心になれるということはあります。しかし、我が心になったからといって天地日月の心になれるかというと、これは必ずしもそうではありませんね。まあ必要条件、十分条件というようなことが、何か数学か何かで習ったことがありますが、必要十分条件というものではありませんね。天地日月の心になれば我が心はいただけれる。しかし、我が心をいただけたからといって天地日月の心がいただけたわけではない。師匠の信心の心は天地日月の心ですね。私はそう思います。これは私が助かるという段階、私が助かるということにおいては、地の心、一切合切を受けて受けて受け抜く、神様のお働きとして私の心を育ててくださる神様のお働きとして受け抜くという泥の心があれば、私の助かりは成し遂げられるのですね。しかし、師匠は泥の心で八合目とまで登れると、後の二合は天の心でと教えてくださいましたね。師匠の信心の信が信とするならば、それはもちろん哀楽理念の信、それは天地日月の心だ。天地日月の心を目指しての精進、これが哀楽理念の信でもありましょうね。私が助かる、人が一人助かる、一人の人が助かるということにおいては、泥の心を極めていけば、それで助かることができる。一切合切を神様のお働きとして、私の心を育てるための神様のお働きとして、泥の心で受けて受け抜くことができたならば、そこに助かりの世界が開けてくる。これは個人的な助かりの世界ですね。しかし、まあこれはおかげは我が心にありという世界かもしれませんね。ところが、神様は、天地金の神様は師匠に天の心をそれ以上に求められた。まあこれは微妙なところで、教祖様自体が最初から天の心をお持ちであった というところはあるのかもしれませんね。だからこそああいう人の助かりを祈るようなことにもなってこられた。人を助ける御用にも立たれた。自分のことはさておいてということですから。まあ教祖様ご自身は天の心をお持ちであったということなのですね。まあもちろん師匠ももちろんそうです。師匠ももちろん天の心をお持ちであった、天の心の強い方であった。しかしそれが神様が明示的に示された。教祖様は知らず知らずのうちに天の心を持っておられたかもしれないけれども、天の心というものを、まあ確かにおっしゃっておられますね。人を助けよと、人間が牛馬を助けてもらう、人間は人を助けるのはありがたいではないかと、だから人を助ける心を持てとおっしゃっておられますから、これはもちろん天の心ですね。しかしその天地書きつけには天の心はありませんね。我が心にあり、私の心、まあもっと大きく言えば天の心、地の心合わせ持って我が心ということになるのでしょうけれども、おかげは我が心にあるというところからはダイレクトには読み解けないように思いますね。ところが師匠には神様が天の心というものを明示的に示された。これはすなわち天の心とは私が助かるばかりではない、与えて与えてやまぬ心、それは人の助かりを祈る心こそが天の心ですね。まあ自分が持っているものを人に与えて、それでまあ将来天国に行こうと、いわば自分の助かりのために天の心を使おうというような考えもあります。この世で人にまあお布施ですかをしたり、人に善行を積んであの世でいわゆる極楽に行こう、天国に行こう、そのためにはこの時代この世でいわゆる善行を積まなければならないと、まあ人の助かるお役に立って、それは自分があの世で天国に行くことのために人を助けようというわけですから、こういう心根は本当の天の心ではありませんね。自分が天国に行くために、自分が極楽に行くためにこの世で人に奉仕をしようというわけですから、まあある意味自分勝手な心の表れでありますから、本当の天の心ではない。本当の天の心はやはりこれは無条件。もし天の心を使って地獄に行くかもしれない、それでもよいという。天国に行くために天の心を使うのではない、地獄の世界に行きたくないから天の心を使うというのではない、無条件に天の心、人の助かりを祈る心、その人の助かりのために与えて与えてやまぬという、まあ具体的にそういうことになりましょうかね。そういう天の心、その人の助かりを祈る心があって初めて人と人とが助かっていく、人の助かりのために寄与していこうという心が生まれてくる。いわば天の心が身について初めて全人類として人類としての助かりがそこに権限される。そのためにはただ一人一人が助かるだけではない、一人一人が関わり合って助かっていく、その一人一人が関わり合って助かっていくためには、一人一人の心の中に天の心が、人の助かりを祈る心が生まれてくる。時に初めて人類としての助かりがあるということなのですね。ですから そのことを説くのが哀楽理念だと。いわば哀楽理念は一人一人の助かりのための理念を超えて全人類が助かることを説く理念だと。いわば人類救済の理念こそが哀楽理念だと。そしてそれこそが天地日月、具体的に言えば天地日月の心だということなのですね。ですからおかげは我が心にありという世界のもう一つ向こうにある世界、それが天地日月の心の世界。そしてその天地日月の心の世界にはもちろん和らぎ喜ぶ我が心もいただけれるであろうということなのですね。ですから哀楽理念は人間救済の理念ではない、人類救済の理念だと。あ、ここを合点ができたらありがたいことですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。